今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、今週もね、古谷講師来ていただいておりましてですね、楽しいお話になると思いますのでね、
はい、
ぜひぜひ番組の進めたいと思います。
はい、
いろんさんよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニコ株式会社振興開発がお送りします。
はい、今週は先週に引き続きまして、氷見市を中心に仏教の講師として活動をされておられます古谷敦夫さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、古谷さんはもう難しいお話から柔らかいお話までしていただいて本当に、
はい、
はい、そんな古谷さんは若い時にロックバンドもやってたという話を先週してたんですけど、
あの私たちと同じ、まあ、ちょっと年上ぐらいの年代でランナウェイズっていうバンドがアメリカにあったんですね、
ええ、
でそのボーカルがちょっと皆さん知られないと思うんですけども、
シェリー・カーリー、
シェリー・カーリーで、はい、ものすごく、
はい、
まあ、かっこよかったんですね、女性で。でその人たちが歌ってた歌を自分たちもやってみたいねって言って、うん、いや私たちもやろうかって言ってで友達と逆も組もうって言ってじゃああんたこれあんたこれで私はじゃあボーカルねって言って
あ、古谷さん歌ってたんですか？
私がボーカルです。
あのランジェリーですよね。
あ、そうそうそう、もうあれ知っとられます。
すごいですね。
聞いてみたいですね。
もうちょっと多分歌えないと思いますけど。
そのランナウェイズの頃ってちょうどイギリス、アメリカのロックシーンで若い人がいっぱい出てきて、
そうですね、
はい、エアロスミス、スティーブン・タイラー、ともうちょっとポップなのだと、スージー・クワトロとか、
ね、スージー・クワトロですね、あの人のロックシーローラーも私たち好きだったので、あのそれとランナウェイズのクイーン・オブ・ノイズと、で、あのビートルズのレッド・イート・ビート、この3曲を全校生徒の前でやりました。
それはランジェリーではないんです
か？それはもう、もうあの普通のあの格好してブーツ履いて
ランナウェイズとかの前っていうところで何か最初の洋楽もあったんですかね？
最初はですね、あのやっぱカーペンターズが好き でビートルズで、日本ではまあキャロルとか、
舘ひろしさんは好きだ
ったね。舘ひろしさんは好きでしたね。
あ、
で、あの岩城浩一もクルスの中に入ってたんですね。
最初ですね。
最初は
そうですよね。
はい、素敵でしたね。
は
あの岩城浩一が結婚した時はもうショックで、もう本当にものすごいショックでしたね。あの高校時代に覚えてますけども。ものすごいショックでしたね。
高一ロス。
あのもう、はい、まあ、奥さんも綺麗な人でしたけども、
はい、モデルさんかなんか、
ね、モデルさんでしたね。はい、
そんな古谷浩二、そういうロックもやって、一体どの接点で仏教との接点があったんでしょうか。
そうですね。18の時に、
はい、
ちょっと友達が白土門という本を読んでいたんですね、
は
い、高森先生の
二画白土、
二画白土の表紙 の、
表紙、ね、
あの白土門という、
ね、
そうそうそうそうその表紙があまりにもすごい表紙だったので、私の方から声かけて何その本って言って、その本を貸してもらって、
それ何県で、
私はあの生まれは三重県です。
は
で、それはあの名古屋で、
名古屋
の、はい、会社であ
った、名古屋だん
や、はい、名古屋の栄で
栄で、はい、その頃もうそんな本が名古屋にも、
はい、出てたっていうか、その友達はどういうわけか持ってたんですね。
は
でそれをあの机の上に広げてたので、で何その本って言って、 でちょっと読ませてもらって、で女の豪快っていうところが面白いよって言って言ってくれたのでそこ読んだら本当に面白かったんですね。でもそれがきっかけで、まあ、その本を読んでもうびっくりしたんですね。これが浄土真宗なのかと、私の家も浄土真宗だったよなと、もう全然思ってたのと違ったと、もうびっくりしました。はい、それで、まあ、仏教を聞くようになったんです。きっかけは白道盟友という本です。
そのご縁は奇跡みたいなご縁ですね、
そうですね。やっぱり仏教聞き始めましたら、はい、自分がやっぱり知りたいと思っていたことを、はい、が教えられてましたので、もうこれはすごいなと思って、私はあの子供の頃から死んだらどうなるんだろうかなとちょっとよく考えてたんですね、それで子供の頃よくテレビありましたので、はい、こんな風にテレビに出るかなとか全然わからなかったので、はい、一体どこへ行くんかな、どうなるんだろうかなと、
はい、
だからその仏教にそれがもうドンピシャで教えられてましたので、はい、これだと、わこれはすごい教えだなと、
はい、
もうこれはもう聞かないともったいないと、それから仏法一筋になりました。剣道もやめ、バンドもやめ、
あそうなんですか、
琴もやってましたけどそれもやめ。
へー、はい、はい、すごいですね、はい、やっぱりそういう何かこう真理みたいなものずっと探してる感じなんですかね。
それともう一つあったのは、はい、人生の師が欲しいと、先生に会いたいという思いがあったんですね。自分が本当に尊敬できる人に会いたいと、はい、と思ってたんです。それはもうずっと思ってたんです、はい、でそれで探していたのが剣道をやってましたので、まあ、剣豪の中で探したんですね、
はい、
で千葉周作、
あ周作
で宮本武蔵、はい、だけど2人ともちょっとすっきりしたものがなかったんですね。
はい、はい、
まあ、それで戦国武将とかも探して、それでこの仏法に出会った時にこの本を書かれた方やと、
あそう、ね、
と思ったんですね。
ですか、はいはい、で、それを、まあ、きっかけに全国で講演、
うん、そうですね、もういろんなところ行きましたね。九州はほとんど全土で、関東で関西、
はい、はい、
で、まあ、北陸、まあ、福井とかですね、
はい、
でいろんなところ行きました、うん、北海道も、まあ、少し行きました、はい、九州が長かったですね。
ああそうですか、はい、いきなりお話しするんですか、こういう教えがありますけどお聞きしませんかみたいな。
あのこの氷見に来てからはコロナでちょっとしばらく残念ながらできなかったんですけれども、うんうん、一軒一軒訪問して
あ
こんにちはと、
あそうなんですか。
でなんかきっかけになるものをちょっと見せて、で関心ありますかとか、はい、で氷見の方は本当にこの親切な方が多くて、はいはい、ね、嫌な顔はほとんどされないですね。
あそうですか。
であのご苦労様とか、ありがとうとか、であのすごく感動したことがありまして、私氷見に来たのは、今から3年前の令和元年の2月に、
はい、
その時は平成31年でしたけれども、はい、まあ、2月のものすごい寒い時に来まして、
はい、
で一軒一軒訪問していったんです、
はい、
氷見のお宅を。で あ, のある家でそのけつまずいて、
はい、
もう派手にこけてしまったんですね。バーッとダイビングっていうような感じで、そしたらちょうど向こうの方から窓で4つか5つの男の子がこっち見てたんです、うん、でそしたらやがてその子がお母さん連れてきて、うん、大丈夫ですかって言って来られたんです、
うん、
で助けてくださって大丈夫ですかって、でもう全然怪我もなくて大丈夫ですよ、ありがとうございますって言って、まあ、そんなところちょっと申し訳ないですけど他のところではなかったもので、うんうん、いやなんていい方なんだろうと、うん、感動しました。
まあ、氷見はね、うん、いい方というか、うん、そういうなんかご縁のあるところなんじゃないですか ね、
はい、
仏縁深いというか、
そう本当に仏縁の深いところですね、でまたその人々が、まあ、品があるというかなんて言ったらいいんでしょうかね、この純朴な方が多いですね、
うん、
で素直な、特にこの若い方々ですね、はい、20代30代40代の、
はい、
まあ、女性が大体出てこられますので、
うん、
そういう年代の女性が 非常に優しいなと。で、私もいろんなところでこう回ってきましたけれども、
はい、
こんなあったかいところはなかったですね。
あ、うん、まあ、そういう気根というかね、うん、整っている
んじゃない
ですかね。うん、いい話ですね。その氷見で今ご活躍されておられまして、うん、法恩校があるんですね、
はい、あ、そうなんですね、
はい、
親鸞上人の法恩校といいますのは、
はい、
まあ、親鸞上人亡くなられたのが、まあ、11月の28日でありました、
はいはい、
それで各、まあ、会館で富山県にはたくさんの会館、9つの会館がありまして、
はい、
でいろんなところで何日もですね、この法恩校がなされます、うん、
はい、
で氷見会館っていうのが、あの倉川っていうですね、氷見、
はい、
市役所の、まあ、近くにあるんですけれども、はい、ピンクの建物で氷見会館ってあります。でそこで11月の13日14日で11月20日21日、まあ、土日2週続けての土日に親鸞上人の法恩校がありますので、
はい、
皆さんよかったら気軽にいらしてください、
はい、
もうウェルカムでお待ちしております。
ちょうどこの放送日の日ですよ ね、
そうですね、
11月13日ありますんでね、はい、ぜひぜひ、はい、あの明るい素晴らしい古谷講師おられますんでね、
はい、
ぜひ会場に行かれてお声かけ誰でもしていただいたらいいですね、
はいはいはい、もう皆さん氷見会館にいる人みんな感じのいい人ばっかりなんで、はい、みんなニコニコでお迎えしますので、
はい、
皆さんぜひいらしてください、
はい、
お待ちしてます、
はい、ありがとうございます、はい、というわけで番組の時間迫ってまいりました、はいはい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである古谷講師の昔から好きだったと言われている言葉を紹介したいと思います。これは Never give up、 まあ最後まで諦めるなということなんですけれども、これはですね、聞いた時はすごい納得しました、うん、古谷講師は、うん、もういかにも Never give up のオーラを発信されていますので、
ありがとうございます。あの
本当にもう貫いているんだなと思いました、はいはい、私も見習いたいと思います。
はい、
はい、本当にね、バギブアップだと思います私も、はい、というわけで今週も名言学びました、はい、来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想をお寄せいただいた皆様に富山県水市を世界に発信する会から特製絵本今日お送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号9308567、 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社、振興開発がお送りしました。
はい、今週のゲストは氷見市を中心に仏教の講師として活躍されておられます古谷敦代さんにお越しいただきました。2週にわたりありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、パーソナリティは矢後義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。